我が町のために私は執行部にここが知りたい聞きたい Q&A 一般質問。西堀美幸議員、ボランティア団体が無料で使用できる部屋の整備および無料で使用できる部屋の確保について。ボランティア団体の無料の部屋の整備と確保について。問い、伊吹地域のアイランド、大見地域の安らぎハウス、米原地域のきらめきステーション、三島地域の柏原福祉交流センターに、ボランティア団体が無料で使用できる部屋がある。各地域のボランティア施設に行き、それぞれの担当者に現状を聞き取り、この目で確認してきたが、まだまだ問題点が山積していると感じている。市は、住民主体の活動環境や支援体制の整備についてどのような働きかけや取り組みをしてきたのか。答え、公の施設の使用料は施設を利用されるすべての市民から受益者負担として徴収し、減免の取り扱いも統一した経過があります。この間、地域住民の方が活動しやすい環境となるよう、ボランティアのニーズを把握しながら関係団体と調整し検討してきました。本定例会で提案します。米原市地域福祉センター条例の一部改正では、地域福祉センターの使用料について、住民の福祉の増進に寄与すると認める福祉活動団体等が使用するときは、免除とする規定を追加しました。また、課題解決のため、ボランティアの部屋を設置することも検討しましたが、専用の部屋とするよりも、活動の目的や必要性に応じて部屋を選べる方が有効に使用できると考え、先述の通り免除規定を設けました。問い、ボランティア団体を対象とした社会福祉協議会福祉団体と活動推進補助金について、現在どれだけの団体が活用されているのか、少子高齢化の社会に向かっていく中、ボランティアの協力なしでは成り立たない時代に向かっている。昨年の第2回定例会の一般質問では、この補助金の見直しを行ったとの答弁があったが、市として住民やボランティアに向けて、利用料に補助金を使用するようにと、広報や情報提供をどのようにしてきたのか。答え、2年度に社会福祉協議会が、福祉団体等活動推進補助金を交付している団体は19団体です。この補助金は社会福祉協議会が交付しており、広報誌の周知と合わせてボランティア養成講座受講者に情報提供しています。今後もボランティアセンターと連携し、活動しやすい環境整備に努めていきます。問い、三島地域のボランティア活動室は、ボランティアセンター三島荘が取り壊されてから、点々と場所が変わり、決まった場所がなかった。新庁舎移転後の三島庁舎の利活用の中で、ボランティアの活動スペースを確保できるよう検討すると聞いていたが、設置できるのか。答え、現在三島一所の別館1階部分のすべてを、三島地域福祉センターと位置づけ、フロアのレイアウト等、協議を行っています。なお、三島支所は、令和3年5月以降に改修工事を行う予定であり、令和4年4月以降の運用の開始に向け、準備を進めています。写真が1枚あります。ボランティア団体、おもちゃのちゃちゃちゃの活動風景。布を素材に優しい感触のおもちゃを手作りしています。福祉用品等依頼品も作っています。写真終わり。中川松尾議員、コロナ禍における学校事業への影響について、PCR 検査について、臨時休業で影響を受けた事業の回復について、問い、行事縮小、短縮事業、土曜日事業等が行われた。9月の一般質問では、すべての学校で10月頃には正常に授業が戻るとの答弁であったが、現状はどうか。答え、市内小中学校では臨時休業に伴う学習保障のため、夏季休業の短縮並びに行事の生鮮、 1日の授業時間を増やすなどの工夫を行い、授業時間の確保に努めました。これにより、11月末時点で本来の年間指導計画の状況にまで回復しています。問い、いじめ、不登校の状況に変化はあったのか？答え、臨時休業明けのいじめの状況は昨年度の同時期と比較して、報告件数に大きな変化はありませんでした。一方、不登校の状況は、過去に不登校傾向にあった児童が登校を渋ったり、ゲーム依存になる等といった事案が2学期以降に発生しています。不登校に対しては、早期の段階で対応を進めることが重要で、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの外部専門家の助言も受けながら、きめ細やかな対応を行っていきたいと考えています。問い、長引くコロナ禍で事業に影響が出ることも予測されるが、今後に備えた対応策は？答え、今後の感染状況を踏まえ、これまでの感染症対策に加え、各教室における換気や加湿等を行い、学校の機能が維持できるよう努めます。PCR 検査について、問い、11月に変更された PCR 検査の流れとその内容は？答え、発熱などの症状で新型コロナウイルス感染症の疑いがある方については、以前は帰国者・接触者相談センターを介して受診を行っていましたが、令和2年11月から相談・受診方法が変更され、現在はかかりつけ医などの医療機関で受診できるようになりました。受診に際しては、来院前に必ず電話等で連絡をした上で、医療機関が指定する方法で受診していただくことになります。濃厚接触者として保健所から特定された場合は、保健所の指示に従って検査を受けていただくことになります。問い、自費での検査の補助はないのか？答え、県では妊娠35週前後で検査を希望される方に対し、かかりつけ産科医を窓口として、県内6カ所の検査受け入れ医療機関を準備し、検査費用補助を実施しています。高齢者や基礎疾患をお持ちの方など、重症化しやすい方や、高齢者が利用される福祉施設内でのクラスター防止を考えると、早期対応は重要と考えますが、検査を行う医療機関が少ないこともあり、補助制度の実施は難しいと考えています。滋賀県のチラシが掲載されています。新型コロナウイルス感染症に不安を抱える妊婦の方へから一部抜粋。対象者の拡大が待ち望まれる。磯貝明議員。年末年始を除き、可燃ごみ完全週2日収集へ。伊吹山テレビでの学力補充動画配信。コロナ禍の影響による税収の落ち込み。可燃ごみ完全週2日収集について。問い、月曜日は祝祭日と重なることが多いが、月曜・木曜日収集パターンと火曜・金曜日収集パターンでは収集回数に違いはあるか。また、祝祭日と重なる月曜日でも収集があったが、どのような場合収集するのか。答え、収集回数は1年を通じて同じ回数になるように調整されていて、2年度は年間98回の収集です。火曜・金曜日収集は、暦通りで、月曜・木曜日は祝日のハッピーマンデーを利用し、同じ回数になるように祝日でも収集する日をあらかじめ設定しています。収集日はクリーンカレンダーやスマートフォン用アプリ湖北ルールで事前に1年間分をお知らせしています。問い、2年度は収集回数98回だった。元年度及び平成30年度は何回収集したのか。答え、元年度は100回で、平成30年度は101回でした。問い、年末年始を除き、カレンダー通り祝祭日を含めて、 可燃ごみ週2回完全収集へ移行できないのか。答え、現在のところ完全週2回収集は行っておりません。可燃ごみの収集においては1週間以上収集日が空かないようにしています。しかしながらゴミのカゴを複数設置するなど工夫していただいている自治会もあり、今後さらに可燃ごみの量が増えるようであれば、市民サービス向上の観点から関係機関と協議の上、完全週2回収集を検討する必要があると考えています。クリーンカレンダーとアプリ湖北ルールが掲載されています。平成30年度の収集実績は101回、ほんのわずかの日数を足せば週2日完全収集となる。一度考えてみてください。伊吹山テレビによる学力補充の取り組みについて、問い、伊吹山テレビを活用した学力補充の取り組みについて反省点、苦慮された点等を含め公表をお願いしたい。また今後も継続する考えはあるのか。答え、本年度作成した42本の学習支援動画は市内小中学校の教員の協力を得て作成しました。1本の動画を作成するためには動画企画、資料作成、リハーサル、収録の作業が必要であり、教員には日々の授業と並行しての作成であったためかなりの負担があったと聞いています。しかしながら保護者と一緒に回答していただいたアンケート結果では、この動画が学習内容を理解するのに役立ったと回答した児童生徒が約7割いたことから、動画配信の成果はあったと考えています。今後については、子どもたちの学力向上に役立つよう、教員の負担にも配慮しながら、配信時期や対象学年、教科等について検討を現在進めているところです。コロナ禍の影響による税収の落ち込み、問い、コロナ禍における法人税、住民税の減少割合の見込みは。答え、3年度の予算は現在編成中であり、未確定ですが、元年度決算額と比較し、法人市民税は約1億円の減で、減収割合は約 26%、個人住民税は約1億2000万円の減で、減収割合は約 6% と見込んでいます。津畑明議員、人権問題の認識と所見について、DV ・ドメスティック・バイオレンスについて、被害者の保護シェルターについて、人権問題について、問い、市長の認識と所見について、答え、本市では人権尊重の町として、米原市人権尊重都市を宣言し、人権が尊重される明るい住みよい町を目指しています。しかし私たちの身の回りには人権問題が依然として存在し、昨今の状況では新型コロナウイルス感染症による関係者とその家族に対する誹謗中傷、不当な差別、偏見、いじめ等が発生しており、心を痛めています。さらに、インターネットの普及による深刻な人権侵害や、性的少数者などへの新たな問題も発生しています。本市では、一人一人の人権が尊重され、個性や違いを超えて、多様な主体が共生する社会を実現するため、令和2年2月に、米原市人権施策基本方針を改定しました。市長としては、社会的弱者の方々にしっかりと寄り添い、私は一人ではない、みんなで支え合っている、そのことを実感できる温かい地域社会があることが幸せであり、この地域で暮らしていこうという思いにつながると考えています。今後もこの基本方針のもと、誰一人取り残さないという人権尊重の視点に立ち、一人一人に寄り添う街づくりをより一層進めていきます。第72回人権週間ポスターが掲載されています。DV ・ドメスティック・バイオレンスについて、問い、 過去3年間の被害状況と相談件数の推移について、答え、件数については、平成29年度の相談は12人から49件、平成30年度は11人から60件、元年度は17人から44件でした。問い、DV 被害者支援策について、答え、子供がいる家庭の場合は、母子・父子自立支援の枠組みで対応し、それ以外は人権政策課職員が対応しています。加害者による追跡の危険があり、避難を希望する場合は、一時保護所への入所を支援しています。問い、被害者を救済するための協力体制について、答え、状況や段階に応じて、関係各課及び警察、一時保護所、医療機関等と連携し対応しています。また、高齢者、障害者虐待防止ネットワーク会議や、要保護児童対策地域協議会等を開催し、情報共有を行い、対応を検討しています。被害者の保護シェルターについて、問い、施設数は不足していないか、答え、県内に一時保護施設が2カ所あります。昨年の一時保護数は、延べ55件ありましたが、最も利用が多い時でも満室になりませんでした。一時保護施設入居の流れが図で掲載されています。相談は、警察、米原市子ども家庭相談室、米原市人権政策課、県配偶者暴力相談支援センター等、一時保護施設で受け付けています。流れとしては、警察から、市子ども家庭相談室、市人権政策課、県配偶者暴力相談支援センター等へ連絡します。その後、一時保護施設、公的施設、民間シェルター等へ一時保護を依頼します。相談件数や検挙数が多いのに部屋が空いている、入居基準が厳しいのか、民間シェルターの利用が増えているなどの理由があるのではないか。後藤秀樹議員、市住民投票条例の現況、米原駅東口まちづくりと市統合庁舎、市の住民投票条例の現況について、問い、米原駅と市統合庁舎の連絡通路の審議の際、なぜ住民投票を市長発議からでも検討されなかったのか。答え、これまで議会で十分議論を重ねてきたことを踏まえ、住民に直接その意思を確認する必要がないことから検討していません。問い、全国の他自治体の住民投票を実施した様々なケースと比較して、市が住民投票を検討する際の具体的な基準は、答え、住民投票に付することができる重要事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事項、または市及び住民全体に利害関係を有する事項で、住民に直接意思を確認する必要があると認められるものです。加えて、あらかじめ議会に協議を求めなければならないとしており、議会との協議で個々の判断がなされると考えます。問い、全国の住民投票の例では、米原市の基準ではできるともできないとも取れるものがあるが、比較しての解釈や具体的な基準は、答え、それぞれの自治体で議論された結果であり、本市条例と比較できません。議会で議論を大きく二分する事案や、市民の代表である議員としてもその判断が困難な事案の場合など、民意を確認する必要があると判断された案件で、市全体に重大な影響を及ぼす事案が対象です。問い、当日投票所は減少の予定で、近年、投票比率が急増している期日前投票所は、現状維持である。住民投票もこれに準じた方式で、数千万円程度の予算をかけ実施され、 投票率が 50% に満たないと開票すらされない。一人でも多く投票に参加しやすいよう、住民の民意を汲み取ることができるように、環境を整えるのが住民投票の本旨ではないか。答え、住民投票条例第18条に、情報の提供の規定があり、争点や論点を明確にした上で、市が持つあらゆる広報手段でお知らせします。舞原駅東口まちづくりと市統合庁舎について、問い、現在の進捗状況や今後の見通しは、答え、東口まちづくりは、コロナ禍の影響により、企業活動が停滞したことや、収益見通しについて再検討が必要となりました。これにより、今後発注予定の実施設計や建築の着手時期が当初計画より1年延期となり、町開きについても令和5年春まで延期をせざるを得ない状況です。なお、東口町づくり事業用地については、令和3年6月をめどに、県公有財産審議会に諮る予定で準備をしています。また、市統合庁舎建設は、12月1日現在で工事進捗率は 88% で、令和3年3月の完成に向けて進めています。問い、過去の議会審議の質疑からも明らかであるが、舞原駅東口まちづくりのにぎわいを創出するために、市統合庁舎が東口に選定されたのでは、答え、まちづくり協議会において計画通りにぎわい創出が行われるものと期待しています。問い、令和3年6月の県公有財産審議会の件が進まない場合は、答え、としても6月に審議会に諮れるように全面的にバックアップし進めていきます。写真が1枚あります。令和3年3月完成予定の市統合庁舎正面、令和2年12月4日現在。写真終わり。山脇正隆議員、学校図書館整備等5カ年計画を踏まえた図書の拡充を求める。緊急事態における保育所等の感染予防対策と運営計画を問う。学校図書館図書費の増額を。問い、学校図書館図書整備費、学校図書館新聞配備費、学校司書配置費として支出する最新年度の予算額を示していただきたい。答え、学校図書整備費は2年度は小学校で122万8000円、中学校で93万9000円の予算額となっています。学校図書館新聞配備費は、小学校2校で新聞を配備されていますが、新聞販売店のご行為により、費用はかかっていません。学校司書配置費は、2年度小学校で294万6000円、中学校で135万3000円の予算です。問い、舞原市の学校図書館図書整備費は、県下市町で最低クラスの額となっている。この現状をどう認識されるか。答え、予算が少ないと言われたが、本市の規模で2つの公立図書館をもって連携して、各教室に貸し出してもらっています。全体で2000万円かけて本を買った年度もあります。予算の使い方はメリハリをつけてやっています。問い、実際に舞原市に交付されている地方交付税額の私の試算によると、学校図書館図書整備費として年間小学校で約440万円、中学校で約400万円交付されているはずだ。だが実際は小学校約123万円、中学校約94万円の図書整備費しかなく、あまりに低い額だ。重点的に来年度予算で増額すべきだが。答え、今後担当部局におきまして、図書館司書、 学校図書館の在り方や整備計画の方針など一定整理されて予算要求された際は、その必要性を確認した上で予算措置の判断をしていきます。問い、市の学校図書館図書整備費が低いのは整備費の予算算定方式がないことが原因だ。図書館図書予算の算定方式を策定すべきだが。答え、学校図書館の図書整備費は本市の予算編成方針にのっとり、教育部の枠配分の範囲で各校の現状や要求に応じて予算計上しています。問い、他の市町並みに図書予算の算定方式を策定するよう検討を。答え、学校図書館をリニューアルした学校から学級数や児童生徒数などの合理的な算定方式を示した上で、学校経営方針に基づき予算要求できるよう検討します。ただ一時ではなく複数年度かけて整備するなど予算配分調整は必要です。密集を防ぎ適切な保育を。問い、密集を防ぎつつ適切な保育を行うことが可能か。また保育施設に感染者が出た場合はもちろん、様々なケースを想定して休園と代替措置も計画に入れているか。答え、保育所等は性質上密集を避けることは困難で、職員のマスクの着用、手洗いのほか、換気や消毒の徹底など、可能な限りの感染予防対策を講じています。今後も予防対策を取りながら運営を継続し、休園や代替措置については計画していません。写真が1枚あります。リニューアルされた学校図書館。写真終わり。